こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワンママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いいたします。来週の水曜日ですが、去年まではね、コーチングをやっていた時間帯で、各週でエンタメの会を設けております。で、来週の水曜日は、シビルウォー、アメリカ最後の日の感想をアキちゃんと二人でお話ししようと思っています。Amazon プライムの見放題に来てますので、よかったらぜひね、感想を聞いていただいて、私たちネタバレありでお話ししようと思っているので、あーなるほどね、武藤さんたちそう思ったのねって思っていただければいいかなと思ってます。もしよければハッシュタグなどで感想も教えていただければ、番組内でご紹介できればなと思ってます。ではちょっとね、冒頭に雑談なんですが、月曜日に私たち推しについてお話しいたしました。あきちゃんもね、私もね、推しがね、いない状態で話しているんですが、ちなみに私、アダムドライバーのことが好きっていうのはね、結構言ってるんです。前もね言ったと思うんですが、おばさんネームを使おうと思ったら何しようかなって思ってたんです。おばさんネームっていうのがオーバーザさんのラジオネームのことなんですけど、おばさんネームはマダムドライバーにしようって思ってるぐらい私ね、アダムドライバーのこと好きなんですけど、でもやっぱなんかね、推しって感じしないんですよ。あと私ね、公言してる通り、柚木麻子さんも好きだし、山内まりこさんとかも好きで、お二人とも書籍も買えますし、何かちゃ、なんていうんですか、イベントとかがあれば、必ず配信でも聞くし、まあそれぐらいね、好きな方、他にも、まあちらほらいらっしゃるんですけど、あとね、言ってる通りジェーン・スーさんとか他の方も好きだけど、なんかね、やっぱりね、推しっていう感覚がないのは、私にとっては課金してないと推しって感じしないんだと思うんですよね。まあ本とかね、イベントとかはお金出してるけど、なんかやっぱり単価として足りてないっていう感じがあるんでしょうね。月曜日に聞いていただいた方はお分かりの通り、武藤さんの推し感すごいヘビーでしたよね私も自分でもそう思います。私にとって推しって、推し活や推しに向ける感情って、もう命を削るみたいな感じなんですよ。だから私やっぱりね、誰にも命は削ってないなって思ってたんだけど、でもそれね、お友達にも言われたんですけど、ちょっとね、今の感覚だとそれはちょっとね、ヘビーすぎるかもって言われました。だからね、あきちゃんに初めてのね、なんて初めてじゃないと思うんですけど、推し感話した時にちょっとあきちゃんをね、引かせちゃってね、申し訳なかったなと思ってます。メロイングコークのちゃんまりさんがね、感想くださったんですけど、その時に推しというね、言葉によって好きの間口が広がったんじゃないかなって思うっておっしゃってたんですね。好きっていうのは恥ずかしいけど、推しなら気兼ねなく言えるみたいな。それが日常の幸せにつながってるんじゃないかってお話ししてくださって、ああ、なるほどねって、そうだよねって。それぐらいの軽やかさがなければ、ここまでスプレッドされないだろうなって確かに思いました。なんて言うんですかね。私は、推し活とか推すという行為には忠誠心な盲目的な忠誠心とは違いますよ。もちろん倫理観に沿った忠誠心というか、ロイヤリティというようなものが内包されてるっていう風に感じているのが推し活なんですよ。もちろんね、知ってるんですよ。いいバランス、いい距離感で、毎日応援する人がいる楽しさみたいなものがある、それが推し活っていうのももちろん分かってるんです。それが課金の有無とか金額の高ではないっていうのも分かってるんですけど、なんか私ね、その推し活についてはすごいなんか体育会系なんですよね気持ちが。なんか0年代後半かな、アイドルブームがやってきたんですかね、 AKB とかね。で、0年代後半じゃないか、もう10年代入ってるのかな。で、そのあたりからね、また推しメンっていう言葉が復活してきて、地下アイドルとかね、もういろんなアイドルの方出てきたりとか、まあ刀剣乱舞とか何でもそうですけど、そこからね、 やっぱりまあもちろんありますよ。推し活を通して、おこれは金になるなって嗅ぎつけた商業主義的なものを感じるぞみたいなのはあるんだけど、もちろんその中でね、きっとバランスよくやってらっしゃる方がほとんどで、たまたま私の周りが強火の強火みたいな感じだったんだなと思ってます。だって2020年でしたかね、芥川賞を取られました宇佐美凜さんの推しもゆはもっと切実だったと思うんですよ。もう自分の生活に浸透してしまうぐらい、推しの存在や推しの何かしらかが自分のコアにまで響いてしまうぐらいの、なんていうんですかね、困難さを伴った何か、このいい方にもやばい方にも気持ちが触れまくる、そういったものが推しっていう存在だと思ってたんですよ。で、多分実際の推し活もその頃はね、まあもちろんグラデーションあったかと思いますが、そっちの意味合いが強かったのが、今2025年はちょっとまた印象が変わって、もう少し軽やかなものに推し活も変容してきたのかなというふうに思います。なのでちょっとね、あきちゃんともまたこの件はお話しできればなと思います。もっとライトな線で推しについてね、話せばよかったですね。ちなみにね、あの強火な友達からは、お金を、私がその時ね、ここにね、私の価値観が出ちゃってるんですけど、お金を溶かすってちょっと使っちゃったんですよ。良くなかったですよね。で、そこをまんまと指摘されて、あれは溶かしてない、あれ使ってんだ、あれは自己投資なんだって言われて、本当ごめんなさいって思いました。本当にね、強火だろうとか、とろ火だろうが、あの推し活の楽しさ、それぞれの楽しさがあるんだなっていうふうに思ってます。ではちょっと長くなっちゃいましたが、今日は、1月の31日に公開されましたリアルペインという映画をご紹介したいと思います。40代の男性同士の、なんだろうな、慣れてないケアの試合、あ、この映画って今2025年に必要な映画だよなと思って、今回はご紹介したいと思います。よければお付き合いくださいませ。まずこちらがですね、ジェシー・アイゼンバーグが監督、脚本、主演を務めております。で、以前私2024年の年間ベストに、僕らの世界が交わるまでという映画をご紹介いたしました。で、そちらもジェシー・アイゼンバーグが監督と脚本を務めているんですけれども、彼のね、手つきとして、なんだろう、人物描写のうまさがあるなと思います。ちなみに僕らの世界が交わるまでは、理想に向かって生きてきて、理想をね、ちゃんと掲げた目標を達成してきた女性と、その女性のもとに生まれた、なんだかなーっていう感じの今時の YouTuber ティーンの息子の話なんですけど、これがね、ほんと面白いんですよ。ああ、いるいるという人物像を、なんですよね、そのああいるいるはちゃんとチャームの裏返しとしてね、書くのが得意なんだなというふうに、今回ね、リアルペインを見て思いました。なんかこういう人物像のああいるいるの捉え方って、どうしても意地悪な目線のみになりやすいし、それかなんだろうな、なんかもうちょっと過度に優しくこっち側が見てあげすぎちゃうというか、石の裏わざわざひっくり返してみるみたいな感じで見るようになるんですけれども、なんていうか、その手つきがね、ちょうど良い湿度を持った人物描写だなというふうに私は思っているんですよね。ちなみに、あの僕らの世界が交わるまでは、あのAmazon プライムで現在確かね、見放題に来てると思うので、よかったらご覧になってみてください。ちなみに両方ともね、エマストーンのフルーツブーストツリーかなが、プロデュースに入っています。ではあらすじを公式からご紹介したいと思います。かつて兄弟増税に育ち、近年は疎遠となっていたいとこ同士のデイビッドとベンジーが数年ぶりに再会、亡くなった最愛の祖母を偲んで彼女の故郷ポーランドを旅するためだ。参加した史跡ツアーでの新たなる出会い、旅の先々で揺れ動く感情、正反対の性格ながら互いに求める境地は重なり合う。 そんな2人がこの旅で得たものとはというお話になります。これね、ニューヨークに住んでる2人のユダヤ人のいとこ同士のデイビッドとベンジーが、ここにあった通り祖母の、亡くなった祖母を偲んでね、ポーランドに向かうんです。で、ポーランドといえば、まあもちろんホロコーストですよね。なのでホロコーストツアーに行って、ここで一緒になった参加者と一緒に会話したりだとか、歴史のね、ある場所、史跡を巡って、いろんなことに思いを馳せたり、で、そういったことでね、自分の気持ちも塞いだり、塞がなかったり、なんか楽しい気分になったりしながら、二人の、なんでしょうね、もともと持っている痛みを慰め合ったり、でもなかなか手に負えないなって思ったりするっていうような映画になります。でこちらのリアルペイン、まあ本当の痛みというふうにもう多分ね訳せると思うんですが、こちらが悩みの種とかうんざりとか面倒、 He's a real pain って言った通り言った時は彼にはうんざりだみたいな意味合いがあるそうなんですね。なので多分この辺はねダブルミーニングになってるんじゃないかなと思います。で、主演がジェシー・アイゼンバーグですね。ちょうど今日ね記事が出てたんですけど、ジェシー・アイゼンバーグといえば Facebook の、創始者のマーク・ザッカーバーグを描いたソーシャルネットワークでおなじみかと思うんですが、ちょうど今日ね記事でもうマーク・ザッカーバーグと僕を混在するのはやめてくれ、混在とは言ってないかな、混同視するのはやめてほしいっていう風に言っている記事を見かけました。もう彼が今やっているメタ社のね、あのファクトチェックをこ の機能をなくしたのかな、それがもうさすがにエグいことになってるよみたいな話をしていて、あ、まあそりゃそうですよねって、まあ確かにあの役がすごくねハマり役だったからこそ、どうしてもねジェシー・アイゼンバーグといえばという感じになってしまうんですが、私としてはねぜひあのジェシー・アイゼンバーグといえばとなってほしいのが、バツイチ男の大ピンチ、以前ねご紹介したんですが、ディズニープラスで配信されている、フライシュマンイズイントラブルというドラマなんですが、それもねジェシー・アイゼンバーグハマり役なんでぜひ見てほしいんですよね。アダム・ブロディとかもね出てるんで、ドラマ好きな方はね好きなキャストかなと思います。でドラマ好きといえば、今回はサクセッションのキーラン・カルキンも、主演のベンジー役で配役されています。であれサクセッションの話なんかつい最近してなかったっけって思った方ねいらっしゃると思うんですけれども、先々週ですね、アプレンティスドナルド・トランプの作り方でジェレミー・ストロンの演技が素晴らしかったという話をしたんですが、今回のキーランもとっても良かったです。キーランは確か、今回アカデミー賞で主演男優賞にねノミネートされているかと思います。本当にさ、ちょっと後で役柄を話しするんですが、あ、こういう人本当にいるんだよっていう感じなんですよ。なんだろうな、これ90分の映画だからね、ぜひ見てほしいんですけど、そんな90分の中、短い中でも、そうなのよ、そうなんだよねって、なんだろうな、このどっかで見てきたかのように彼のことを語れてしまう、それぐらい彼の表現力が私たちの言語化できていない表象みたいなものにぴったりとハマってくるんですよね。あとツアーのガイドさん役でホワイトロータスのウィル・シャープが出ています。8歳まで日本で育って、それ以降はねイギリスで俳優や監督活動をしているウィル・シャープですね。あとハウス・オブ・ザ・ドラゴンのメイスターの役でおなじみのカート・エジ・アワンさんも出ています。なのでおなんだユーネクストかこれって思っちゃうぐらい、ドラマ好きにはね嬉しいキャストが勢揃いしているかなと思います。ではそうですね、あの2人のキャラクターについてお話ししたいと思います。主演の2人なんですけれども、ベンジはねすごいカリスマ性があるキャラクターなんですよ。一言で言ってしまえば、周囲を気にしないのに周囲から愛される人っているじゃないですか。何でも物おじせずさ、堂々としてて、本当にね周囲がどう思うかなんて気にしないから、その姿勢が私たちにはできないから、え、あの人なんかかっこいいなと思って、なんかその人が言ってることって、あ、なんか説得力あるってなっちゃう人っていると思うんですよね。 で、そういうタイプの人なんです。で、洞察力に優れていて感度がすごく高いんですね。だからこのカリスマ性があって周囲のことを気にしない、その逆側の側面として感度の高さ、その感度の高さが歴史上ね、悲しい歴史がある場所に行くとどうしてもその悲しさに引きずられてしまうし、逆に言えば楽しい場所に行けばすっごくその場を楽しむことができたりするんです。だからこそ周りの人ももっと今を享受すべきだ、もっともっと楽しむべきだ、でもっとこの悲しみを君は分かってほしい、この悲しみを今自分の中で消化した方がいいよっていう両側面がある人なんですよね。で、見ていてね、すごくカリスマ性があって、この部屋に入ってくるとみんなが彼と話したくなるような人物であるにもかかわらず、同時に不安定な人なんだなというのがキーラン・カルキンの演技でね、ビシバシ伝わってきます。で、片やジェシー・アイゼンバーグが演じるデイビッドですね。もうデイビッドはね、もう映画始まった瞬間から喋り通しなんですよ。もう不安だから何事も喋って解消しないと不安でしょうがないんです。で、その後後に明かされるんですけれども、彼もね、付き合っていかなくちゃいけない病気を抱えています。で、彼はその痛みをね、通院だったり投薬でうまいこと付き合っていることができているんです。だから誰にでも痛みはあるよねって思ってはいるんですよね。で、彼は生活としては安定していて、まあ、そういった、付き合わなきゃいけないものも持ちつつも家族もいて仕事も安定しています。で、まあ、ニューヨークで暮らしているっていうことだからね、もちろん財的にもね余裕があるのかなと思います。で、そんなねルーツは一緒なのに、いとこ同士だからね、ルーツは一緒なのに対照的な2人で、先ほども言ったように人にはそれぞれ向き合う痛みがあるんだから、自分の痛みだけが特別なわけじゃない。なのになんであいつは自分の痛みばっかりそうやってフォーカスしてその痛みに負けちゃうんだろうっていう歯がゆさを持っていたりとか、あとね、自分たちの痛みなんて、このまあもちろんね、ホロコーストからサバイブしたねおばあちゃんたちに比べたら、自分たちは移民三世の自分たちは彼らの痛みに比べたら本当の痛みってこれは言えないんじゃないのかっていうふうに言うんですよね。彼らはろくにね教育も受けさせてもらえないまま、知らない土地にやってきて、そこで礎を作った彼ら彼女たち、そんな祖先がいるにもかかわらず、誰にも訪れるその凡庸な痛みに負けてしまうことを自分に許していいのっていうふうな問いが立ち上がってくるんだけど、でも何でしょうね、その痛み自体が本物、その痛みは何かと比べて軽いとか重いとかじゃないっていうのももちろん分かってるんだけどっていう、そのなんとも、なんか彼のことを、いとこのことをね、なんだこいつめんどくせえって、あ、ヒーザーリアルペイの方のめんどくせえね。めんどくせえ、なんかもううんざりするし、もう不安定で次何言い出すかわかんない。でもみんなから好かれてて、なんかいつもキラキラしてて、なんか楽しいこと思いつくんだよな、こいついつも面白いんだよなっていう、なんか愛憎とまではいかないんですけど、嫌いだけど好き、好きだけど嫌いっていう気持ちってなんか近い人だからこそ、同じルーツだからっていうのもあるかもしれないんですけど、思っちゃう時ってあるよなっていうふうに思いましたね。最後ね、ネタバレに入る前にちょっとまとめますと、やっぱりね、男性同士のケア、40代の男性同士のケアってやっぱりまだやり足れてない感じがあるんですよ。映画の中の2人もね、ベンジーとデイビッドも。でもそれでもお互いにこうやって言葉をすごく交わさずともできるものってあるんだなというふうに感じていて、そのあたりはね、まだまだ男性のケアに女性が絡んでこない新鮮さっていうのはあるなと思ったので、男性学的な視点で見面白いだろうなと思います。あとね、この映画 すごいね、音楽が素敵なんですけど、劇中にね、キーラン・カルキンが演じる、ベンジーがね、T42 を、ピアノで弾くんですけど、それも素敵なんですけども、劇中メインでかかっているのがね、ショパンなんです。あ、ショパンだ。あ、ノクターン。あ、子犬のワルツってなって、あ、ショパンだってことはって思ったら、最後ね、ショパン空港が出てくるんですよ。もちろんこんだけショパン流れてきたら、あ、ショパンポーランドにゆかりがある方なんだろうなっていうのはわかるんですけど、やっぱりさ、1曲目でさ、あ、そうだよね、ポーランドに行くからショパンなんだよねって分かった方がいいじゃないですか。なんか本当自分の楽のなさにちょっとね、テレテレしながら見ました。ということで、最後ちょっとだけネタバレをして、終わりにしようと思います。リアルペイン今全国で、上映中でございます。本当に90分のコンパクトな映画で、なんだろうな、会話劇とかが好きな方は好きなんじゃないかなと思います。ぜひね、僕らの世界が交わるまで見ていただいて、よかったなって思われた方はぜひリアルペインもご覧になってみてほしいなと思います。ではここからちょっとだけね、ネタバレを含んでお話ししたいと思います。ここから先、時事にまつわるお話が入ってきますので、ちょっと、センシティブな内容になるので、あまりね、聞かれたくない方は、もうネタバレじゃなかったとしても聞かれたくない方はどうぞここまでにされてください。で、これツイッターにも書いちゃって、ちょっとね、なんだろう、パッと書きすぎてしまって申し訳なかったなと思っているんですけれども、急にね、なんだろう、センシティブな内容がパッと目に飛び込んできちゃうから、ちょっと悪かったなと思ってるんですけど、私、ベンジーとね、同じように、本当にカリスマ性があって、いつも周囲にね、愛されて、誰か、常に周りに人がいる、もう誰かがその人と喋りたいって常に思うようなお友達がいたんですよ。本当にそっくりで、洞察力に優れてて、感度が高くて、もう堂々としててっていう、本当にベンジーそっくりのお友達がいたんですね。で、ただ彼女も感度が高いから、どこか不安定さがね、ずっとあるんですよね。で、そんな彼女なんですけれども、年齢は言わない方がいいかな、何年か前にね、自殺をしました。で、私はその自殺をしたっていうこと自体は、なんだろう、この映画を見るまで悪くない選択だって思ってたんですよね。彼女の選択の中の一つで、その選択の中の良かった選択っていうふうにはやっぱり言えないんだけど、悪い選択とも言えないなって、悪くない選択というふうにずっと捉えていたんですよ。これもなかなか難しい話なので、ちょっとね、賛否あると思うんですけれども、なんか自殺が絶対ダメみたいなことは私はあんまりちょっと言えないんですよね。なんか自分で選べるものなんて限られてるんだから、全うするしかないんだよって、そんな自分でね、死ぬ時を選べるっていうのはちょっとね、不遜だよみたいな考え方もあるだろうなとは思っているんですが、私自身はそんなにそういうこともあるっていうのが今のところの見解なんですね。なんだけど、今回この映画を見ていて、最後、ベンジーが空港に残るんですよね。最後にさ、デイビッドが本当に不安になっちゃうんですよ。ベンジーまた自殺未遂すんじゃないのかな、大丈夫かなって思う。で、おばあちゃんのビンタがいいっつったから、バシンビンタするもうそこのさ、デコボコしたさ、なんだよそのなんか上手じゃないやり方みたいな、でも上手じゃないんだけど、そこでなんか伝わってくるものがあるんだろうなと思います。私もあそこはすごい笑ったけど、ちょっと泣きながら笑っちゃうようなね、シーンでした。で、ジェシー・アイゼンバーグ演じるデイビッドは無事ね、自宅に帰って、キーラン・カルキン演じるベンジーは空港に残ります。で、空港に残って、オープニングと同じカメラの動きでキーランを最後捉える そしてエンドロールに向かっていきます。で、オープニングの時のなんだか不安な気持ちも一緒にエンドロールに入っていくんですね。あ、そうだった、これ旅の前に戻ったんだって思うんですよ。思って、うわ、なんだか不安だって思いながらエンドロール入っていくんだけど、最後ね、エンドロール終わった後にベンジーがまだ空港にいるんですよね。空港にいる音が聞こえるので、それで、あー、よかったって思ったんですよね、心底。なんだろう、自殺がね悪いとか、私にはそんなこと言えないって思ってたけど、あ、生きててくれてよかったなみたいなのは理屈じゃないんだなって思いましたね、この映画を見てね。もちろんこれからもね、きっとデイビッドはね不安になったり、なんだろうな、ベンジーを心配して大丈夫かなってなることはあると思うんだけど、それでも、あ、空港にいたよかったって思うのの繰り返しなんだろうなと思って、私はすごくエンドロール後にね、なんだろう、すごい晴れやかな気持ちで1000円のポップコーン買って帰りました。これは全然ね別の話なんですけど、東宝シネマズでね、これちょっと締めっぽくなったから最後明るい話しますけど、東宝シネマズでお持ち帰りのポップコーンがやってるんですよ。それがね、 L サイズの2倍分かなのポップコーンが透明な袋に入れてくれるんですね。で、マイクポップコーンとかも選べるから、トリュフ塩とキャラメルポップコーンとか選んで、もうすんごい量のポップコーン家で食べたんです。そしたらさ、唇シワシワになっちゃって、あれ、こういう歌あったよなって、唇が腫れるほどささやきあったって歌あったよなって思いながら、なんとなくキンキキッズのこと思い出したっていう、本当最後どうしようもない話してすいません。なんかちょっとさ、話してたら涙ぐんできちゃったから、ちょっと最後は堂本光一のフレーズで終わりにしました。もうその後ね、友達がその日家に来てたので、ずっと替え歌してね遊んでたんですけど、というわけで、リアルペインすごい、最後どうしようもない話しましたが、リアルペインすごい面白かったので、ぜひねご覧になられてみてください。人によってはちょっと食らっちゃうこともあるかもしれないけど、そんなに締めっぽいってことはないと思うので、まあまあちょっと無理だわーっていう方は無理なさらずに、ちょっと気になるなって方はぜひね劇場でご覧になってみてください。ではこの番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題など、皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、また5段階評価、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。Thank you.